聖書ミカ書7章18から20節、ヨハネの手紙1章5節から2章2節。あなたのような神が他にあろうか。咎を除き罪を許される神が、神はご自分の私業の民の残りのものにいつまでも怒りを保たれることはない。神は慈しみを喜ばれるゆえに、主は再び我らを憐み、我らの咎を抑え、すべての罪を海の深みに投げ込まれる。どうかヤコブに誠を、アブラハムに慈しみを示してください。その昔我らの父祖にお誓いになったように。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら、闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。しかし、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにありません。私の子たちよ、これらのことを書くのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても、御父のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく、全世界の罪を償う生贄です。説教、キリストによる許し。ただいまご一緒に聞きましたヨハネの手紙に、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められますとありました。ここでは罪とその清めが取り上げられています。これらについて取り上げられているのは、ヨハネの手紙だけではありません。聖書全体で人間の罪とその解決、すなわち罪の許しが言われています。聖書の最初に収められている創世記の3章で、作られたばかりの人間が神に背いて罪を犯しています。それ以来人間は罪の虜にされてきたと言ってもよいと思います。自分の罪を自覚しなかったかもしれませんけれども、そのため教会も常に罪と向き合わざるを得ませんでした。私たちにとって罪は大きな問題だからです。しかし私たちキリスト者はキリストによって罪から救われました。そう聞かされてきたと思います。先ほどの聖書の言葉にも、あらゆる罪から清められるとあります。罪から清められた人たちが集まっているのが教会なわけです。また9節には、自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許しともあります。罪を言い表すならば、神が罪を許してくださるというのです。罪を言い表す人に罪の許しが告げられる場が教会なわけです。しかしヨハネは8節でこういうことも語ります。自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分に罪がないというなら、自分を欺いている。罪がないわけがないというんです。 こう言われますと私たちは少し混乱してきます。私たちには罪があるのかないのか。ヨハネは今日の箇所で教会の中で見られる問題を取り上げています。まず私たちは御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。私たちは罪から清められました。しかし今の私たちに罪が全くないとは言えません。罪から清められたのに再び罪を犯すことがあるからです。それは自分自身を考えればわかります。法律でしてはいけないと言われている罪は犯さないようにしてきました。他人を傷つけるとか物を盗むとか、そういうことをしてはいけないのは小さい頃から教えられてきました。しかしもっと大きな罪、すなわち神に背く、神に従わない、そういう罪については何も知らずに来ましたので、神を信じるまでは神に罪を犯してきてもそれは平気でした。その後に神を知ることになって初めて神に対する罪を教えられました。ただその罪はキリストの血によって清められたことを信じました。その時点で神に対する罪はなくなったと思いました。ところが信じてからも法律に触れず、また神に対するものではない罪を犯すことがありました。例えば他人の悪口を言うとか、これは法律で罪とは言われませんし、神に背いているわけでもありません。でもこれも罪なんです。他人を妬む、これも罪です。こういう罪はまだ分かりやすい方だと思いますけれども、怖いのは知らずに神の御心に逆らって神の栄光を汚しているかもしれないことです。神に対する罪は清められていたはずなのに、再び同じ罪を犯しているかもしれません。いや、かもしれないではなくて間違いなく犯しています。自分で気づいていないだけなんです。だから自分に罪がないというなら自らを欺いていると聖書は言うのです。ヨハネの時代の教会にもキリスト者であるのに罪を犯す人たちがいました。6節では罪を犯す人を闇の中を歩くと述べています。みんな知らずに罪を犯しているわけですから、闇の中を歩く人です。おそらくヨハネの教えに従わなかったので闇の中を歩く人になってしまったようです。それなのに自分に罪がないという人たちが教会にいました。彼らは神との交わりを持っていると言い張りました。もし本当に神との交わりを持っているのなら罪を犯さないはずで、闇の中を歩く人と言われるわけがありません。彼らは知ってか知らずか闇の中を歩いていたのです。自分に罪がないと言って自分を欺いていました。偽りを語ったわけです。だから神との交わりを持つことができません。罪を自覚しないのは怖いことです。また聞きで恐縮ですけれども、ある教会での例をお話しします。その教会では祈りについて書かれた本の読書会をしていたそうです。その本の中にこういう言葉がありました。一日の生活を終えて床に入るとき、その日一日の自分の技と言葉と思い起こして、まずしなければならないことは、自分の罪を数えて神にお詫びをすることだ。その本を読み終わって参加者が感想や意見を語り合っているときに、ある方がこういうことをおっしゃったそうです。私は本で言われているように、 数えなければならないほど罪を犯してはいません。まあ、私が耳にしたのはここまでで、その後どういう議論になったのかは知りません。でも罪とはどういうものなのか、キリスト者であれば一応知っているはずです。意見をおっしゃった方も知らなかったはずがありません。でも罪を犯していませんとつい言ってしまうんです。まあ、ここに罪の怖さがあります。自分は罪を犯していないつもりでも、いつ罪を犯しているかわかりません。まあ、それで知らずに自分を欺いて、自分に罪はないと言ってしまうんです。それは今に始まったことではなくて、昔からそうだったのは、今日の箇所からも明らかです。ヨハネの教会では、自分に罪がないという人だけでなく、十節によれば罪を犯したことがないという人もいたようです。自分に罪がないという人は、今は罪がないというのであって、過去については何も触れていません。ところが罪を犯したことがないという人は、過去に犯した罪を否定します。神に背いたことはないということでもありますから、神に対する罪も否定します。こうなりますと自分を欺いているだけではなくて、自分たちの罪を指摘なさる神を嘘つき呼ばわりするようなもんです。これだけでも神に対する甚だしい罪です。ヨハネは教会における罪の現状をここで語っております。私たちは罪から救われてもまた罪を犯してしまいます。ですからヨハネがここで語っていることは二つあると思うんです。一つは誰でも罪を犯しながら生きるということです。ノンクリスチャンだけではありません。キリスト者もそうなんです。悪がはびこるこの世に私たちが生きている限り、罪を完全に断ち切ることができません。ヨハネが語るもう一つは、罪を自覚するのは難しいということです。罪を犯しているのが自分ではわからないんです。自分は正しく生きているように心がけているつもりなんですけれども、まあ、そうではないわけです。知らずに犯す罪があるのです。そこでヨハネはこの手紙をあなた方が罪を犯さないようになるために書きました。そういうふうに書いてあります。罪を犯さないようになるためですので、あらかじめ罪を犯す恐れがあることを知らせておいて、罪に気をつけるよう促す狙いがあります。まあ、親切に注意してくれるわけです。まあ、それと犯してしまった罪に気づかせる狙いもあります。自分が知らないうちに犯す罪がありますので、その罪と向き合わせて、自分の罪を認めるようにさせます。自分では罪に気づきにくいので、罪を自覚する機会を与えようとしているわけです。まあ、罪について問われますと、まあ、普段あまり気にしない人でも、ああ、そういえばあの時、まあ、そういうふうに自分を振り返る時があります。ヨハネはそういう人を裁こうとして手紙を書いているわけではありません。罪を犯さないようになるために、書いていますので、罪から救おうとしています。それで一節のところで、たとえ罪を犯しても、御父のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられると伝えます。たとえ罪を犯してもとありますけれども、罪を犯す人はごくわずかで、たまたま罪を犯してしまう人がいるというつもりで言ってるんではありません。私たちは罪を犯してしまいます。それは間違いありません。その時に、どうしたらいいだろうと私たちが悩む前に、 私たちには弁護者キリストがおられると教えてくれています。キリストが私たちの弁護者です。ですから私たちは罪を犯したら、まず罪が許されるようにキリストに願わなければなりません。弁護者というのは法廷における裁判を連想させられます。普通、私たちでは、弁護人というふうに呼んでいます。弁護人の働きは広いんですけれども、裁判においては罪を問われている被告のために無罪の立証をするとか、あるいは罪による刑罰を軽くするように訴えます。弁護者としてのキリストも似ていますが、それ以上です。私たちは神の御前で自分が犯した罪を問われます。その時にキリストが私たちのために罪を許してくださいと神に熱心に頼み込んでくださいます。私たちは罪人として訴えられていますので願う立場にはありません。ですけど、キリストが神と私たちとの間に立たれ、どうにかしてくださいと私たちに代わって訴えてくださいます。これを別の言葉で取りなしと言います。私たちは願うことができませんけれども、キリストなら私たちのために取りなすことがおできになります。その際、キリストは私たちの罪を承知の上で弁護してくださいます。どんなに重い罪を犯したかご存知なんです。私たちが知らずに罪を犯したこともまたご存知です。だからといって弁護の際にキリストは、この人は罪を犯したのはやむを得ない事情があったからですとか、何も知らずにしてしまったんですという言い方で裁きを手加減してくださいと願われることはなさいません。人が罪を犯すたびにキリストが必死になって神に頼んでおられる様子を想像してしまいますけれども、それは間違いなんです。ではどうなさるのかと言いますと、キリストはお裁きになる神に、罪の償いは終わりましたと、ですので裁く必要はありませんとお伝えになるんです。どうしてキリストが罪の償いは終わりましたとお伝えになれるかと言いますと、二節にあります通り、キリストが私たちの罪はもちろんのこと、全世界の罪を償う生贄になられたからです。これはキリストが十字架で死なれたことを指しています。一般的な生贄は人が捧げる場を設けて、その場所に人が生贄にするための動物などを捧げます。ところがキリストの場合は、キリストご自身が生贄になられ、捧げる場として十字架が設けられました。この時、丘の上に実際に十字架を立てたのはローマの兵士たちでしたけれども、キリストを十字架につけられるように定めたのは実は神でした。そのため神はキリストをこの世に生まれさせましたし、キリストも神の御心に従って十字架に突き進んで行かれました。つまり神がキリストに私たちの罪を償わせたのです。私たちのために取りなしをなさるキリストご自身が私たちの罪を償われたわけです。キリストは私たちの罪を償って死なれたお方ですから、神に私たちの罪の償いは終わりましたとお伝えになって、私たちのために取りなしをすることがおできになります。今日の箇所で語っているのと同じことを、パウロもまたローマの信徒への手紙で語っています。3章25節です。そのままお聞きください。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために 罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。ここでキリストが供え物と言われておりますが、生贄と同じ意味です。ヨハネと同じようにパウロもキリストを罪を償う供え物と言います。そしてパウロは神がキリストを盾になったとはっきり語っています。それだけでなく、神がキリストに罪を償わせたのは、人が犯した罪を見逃すためだと言っています。ヨハネの言葉にこのパウロの言葉も加えますと、罪を償う生贄になられたキリストは、人の罪を裁く神によって立てられたお方ということになります。同時にキリストは、神が人の罪を見逃すため、言い換えますと、罪の許しのために立てられたお方でもあるということです。こうして立てられたキリストが、ご自分の死をもって、私たちの罪の償いをなさいました。これで私たちの罪の償いは終わりました。しかも罪の償いをなさったキリストが今天において神の右に立っておられますので、私たちのために神に取りなすこともおできになります。ということは、私たちが罪を再び犯したとしても、キリストが私たちの罪の許しのために取りなしてくださるということです。すでに罪を償われたキリストが何度でも私たちのために取りなしてくださいます。そういうわけで、私たちはキリストによる罪の許しを信じ、キリストに取りなしてくださるよう願うだけです。しかも私たちだけでなく、全世界の罪を償うと言われています。限られた人たちだけがキリストに罪の償いを願えるわけではありません。全世界の人がキリストに願っていいわけです。誰が願っても良いのです。これを別の角度から考えますと、全世界の人がキリストを必要としているということです。自分はキリストに願う必要はない、キリストを宛てにしないというのは間違っているわけです。むしろ反対で、キリストに願わなければ罪の許しはありません。キリスト以外に罪を償えるお方はいないのです。キリストを頼りにし、キリストに願う人を七節では、光の中を歩むと言います。そうするならば罪から清められます。光の中を歩んでいないといけないわけです。光の中を歩むというのは、神の光に照らされながら生きることです。神の光に照らされますと、嫌でも自分の隅々まで見えてしまいます。自分の罪深さもです。その時、自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。自分の罪を公に言い表すというのは、礼拝における罪の告白を指しています。私たちに罪があるのですから、私たちが神の御前に立つとき、罪の告白をしなければなりません。どのようにして罪の告白するのかと言いますと、私たちの礼拝では、先ほど支援をもって罪の告白をいたしました。自分の罪を神の御前で悔い改め、許しを請います。すると、神が罪を許してくださいます。キリストにおいて、罪の償いがなされたからです。つまり、私たちが罪の許しを求めるとき、神が罪を許してくださいますから、私たちは罪を許されたことを確信することができます。 私たちは罪から清められたものとして生きることができます。繰り返し罪を犯しますけれども、その都度私たちはキリストに罪の許しを願えばいいのです。キリストによる許しが私たちに与えられたことによって、私たちはキリストを頼りにしていけばいいことを教えられます。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、イエスキリストはあなたによって立てられ、私たちの罪を償うための生贄となられました。生贄となられたキリストは十字架で死なれ、私たちばかりでなく、すべての人の罪の償いを成し遂げられました。ですから私たちがキリストに罪の許しを願うとき、キリストの血のゆえに許されていると信じることができます。キリストによって罪の重荷を取り去られ、本当にありがとうございます。それでもなお罪の中に生きる私たちを憐れんでください。私たちに自分の罪を示して悔い改めさせ、私たちをキリストに取りなしを願うものとさせてください。私たちの群れを罪許された喜びと平安のうちに歩ませてくださいますようにお願いいたします。願いつつ、この場に集うことができない一人一人をどうか顧みてください。苦しんでいる人、悩んでいる人を助けてください。病気の人、治療中の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。不安な日を過ごしている人にどうか安らぎを豊かにお与えください。必要なものを書いている人にはどうかあなたが必要を備えてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。あなたがいつも共にいてくださることを信頼していけますように、一人一人をどうか導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。